はい、2014年の最初の日、今年はですね、この詩にありますように、必ず助けてくださる、救ってくださる主をそれ信じて祈るというですね、その祈りをこの新しい年もずっと続けて、みんなで共に続けたいという思いからこの詩を選んだわけです。そういう意味で、この詩はですね、ダビデの詩と一応書いてあります。はっきりした時代は分からなくても、少なくともですね、ダビデそのものは3000年も前です。で、非常に古くからですね、この祈りが祈られてきた。まずですね、この状況は、私は貧しく身をかがめていますっていうのはちょっと分かりにくい表現ですね。この貧しくって訳されていることは本来ですね、アーナウっていう、何度も出てきた圧迫されるという意味から来ていますので、他の訳では新改訳は苦しむ、口語訳では悩むと訳されている言葉です。苦しみ悩むっていうのは、これは貧しいということとつながってたということもあって、この訳では貧しいになっていますが、身をかがめている、こちらの方が貧しいということなんです。だからこの訳は原文の前後をちょっと入れ替えて訳してる。だから新改訳では苦しみかつ乏しい、口語訳では悩みかつ貧しいと、後の方が貧しいとか乏しいという言語なんですね。で、身をかがめていますっていうのは、これは圧迫されている、それから本来苦しみ悩みという意味です。そういうふうにここではですね、どういうことかといえば、何らかのことで苦しみ悩んでおると、そして、貧しさ、その中からですね、神様に祈るというですね、何にもですね、苦しみも悩みもないという人はこれあんまりいない。そんな何もないという人は必ずそのうちにまた生じてくるわけですね、この世に生きる限りで。解決も非常に難しいほどやはり圧迫された感じで苦しみ悩むで、けれどもですね、ここにあるように、この人は、私は神様の慈しみ愛に生かされておると、それが元にあるわけです。私たちも何度か前のコリントの手紙でもありましたけど、信じた時から自分ではそれほどはっきり分からなくても、イエス様が私たちのうちに住んでくださっている、住んでくださるっていうことは、言い換えたら神様の慈しみのうちに置いてくださっているということなんですね。そういう意味で、私たちも神様の慈しみに生きているんだということを、まずですね、私たちもしっかりと信じて、分からなくても信じるということですよね。神様が本当におるんだろうかと思う時にも信じるという、まず信じておると、そのうちだんだん開けてくるということが、これはあるわけです。でそこからですね、救ってください、この状況から救ってください、よる頼むのですと。でこの3節のことは、これがイエス様の時にもですね、繰り返し出てくるキリエエレイソンなんですね。主よ、そのままです。主よ、憐れんでください。ギリシャ語ではエレエーソン、メっていうのはミーです。今キリエエレエーソン、これギリシャ語ではそうなりますね。でこれが、まあ、ヘブライ語ではホネニエロヒム、ハーナンという憐れみという言葉から来てるんですね。命令形になるとホネニ、ホネニヤハウェ、この場合は、ヤハウェですね。でこの短い祈りっていうものが、いつでも私たちはできるわけです。主よ、憐れんでください。たくさんのミサ曲にみんなこのキリエエレイソンがある、たくさんのこういう御言葉があるのに、 このミサ曲で特にですね、この死を憐れんでくださいという言葉が織り込まれているということは、それだけですね、この3節の言葉、ここに旧約聖書からずっと新約のところまで続いている。で、今なおこのミサ曲という形で世界にいつもこの聞かれているんですね。主よ憐れんでください、キリエですね、キリエエレイソンという、私たちも憐れんでくださる神様を知ってるからこれが祈れるわけです。そういう神様を知らなかったらですね、いよいよ追い詰められてきたら、もうこれはもう希望もなくなって、なんかこの悪の方が強いんだというふうに思ってしまうわけです。そういう意味でこの短い祈りは非常に長く、一番短くてしかもずっと続いているのはこの祈りだっていうことですね。主よ憐れんでください、キリエエレイソン、ホネニエロヒム。そして我が魂が慕うとこう訳していますが、この仰ぎ望むという訳の方がずっとリフトアップ、魂を持ち上げる、引き上げるという意味です。我が魂を主に持ち上げますと、引き上げます。それで仰ぎ望むと多く訳され、口語訳もそうです。我が魂が仰ぎ望むのは、慕うのは、慕うからこそ仰ぎ望む、仰ぎ望むということは慕うという意味で、この訳では慕うという訳にしてあります。私たちの生活は何をいつもですね、仰ぎ望み、あるいは慕っているのかという、日々ここでもあるように、日々ですね、神様を慕う、この3節に耐えることなくっていうのは、いつも全ての時という意味です。日本語ではここに耐えることなくとか、いつも時に訳し変えられますが、全て英語の言うオール、ヘブライのコールというですね、全てということで書いてあります。全ての時にあなたを呼ぶ、まあ、そういうふうに、まずこの人の状況、追い詰められた非常に苦しい状況の中から、主の慈しみにあるんだと信じて祈り続けると。そして次に5節にもですね、この神様の大きな憐れみ、それを具体的に憐れるのが罪を許される方と。私たちはどんな人でも神様の正しさとか神様の真実ということを比べたら、誰でもですね、絶えずそこからそれてるですよね。私たちの思い、すること、言うこと、絶えず間違っておるということがあります。その意味で私たちは絶えずその恵み深い、この恵み深いとあるのは頭部、良いという非常に広い意味の言葉です。神様は頭部というですね、あらゆる良いことをみんなひっくるめて言う、この言葉です。で、ここでまあ恵み深いで、特にその中で許してくださる、一番良いっていう、その方は何だろうかっていうとですね、これは聖書の世界では、こういう私たちの一番の根本問題である、心がどうしても正しく良い方へ向いていかない、進めないということを許してくださる、そして導いてくださるという、そういう意味でこの恵み深さ、神様が良いっていうですね、頭部っていうのは良いという意味ですけど、その中の中心にあるのが私たちのこの罪を許してくださると。まあ、イエス様が来られたのはそのことでもあったんですね。罪を許すために自らが負って十字架で死なれたと。一番の恵みは何かなんて、この世ではですね、ああいうふうに経済成長というふうなことを言ったり、何かで非常に有名になるとか、そういうことを一番良いことのようにですね、そしてまた普通一般的な人では、まあ、健康が一番の良い恵みだ。それも当然、健康っていうのが良いのは子供でも誰でも分かる、悪人でも。でもその体が健康であってもですね、一番悪いことはその健康な人がしてるわけです。この世界の戦争という形で莫大な人たちが殺し合ったりする、そういうことも健康な人たちが計画して実行する。そしてまた私たちは健康であってもですね、心の方まで神様の道に歩めるとは全く関係がないわけです。そういう意味で私たちは当然健康ということもとっても大事なことで、感謝をいつもしていることなんですけども、それ以上に大切なことは私たちの心の問題、 罪の許しをしてくださる方、そして許してくださった上でですね、新しい力、この後にも出てきますけれども、を与えて導いてくださる方、それが一番の良い神様の良いところなんですね。で、そういうふうに許してくださって、そして豊かな慈しみ愛をくださるんだという、でそういうさまざまな意味を込めた祈りを聞いてください。苦しみの襲う時にも読んだら必ず答えてくださる。これは答えるということの未完了、未完了っていうのはヘブライ語ではずっと継続ということなんです。で、私が呼び続ければあなたは答え続けてくださる。両方この呼ぶもですね、答えるも未完了形というのが使われています。で、必ず答えてくださる、この確信を私たちも与えられたいと思うわけです。必ず答えてくださると信じて祈るというですね、そのことを、まあ、この新しい年に、しっかり覚えていたいわけです。で、この詩を作った人はですね、必ず答えてくださる神様をおるという深い確信があったわけです。これは日本人の圧倒的なほとんどの人たちは全くそれを知らないから、世界的に見てもいろんなですね、動物とかあるいは人間とかですね、戦争で、他の人の国たくさん殺したような、いわゆる永久戦犯ですね、中国戦争でそこで深みにはまってしまってたくさん抗議心理が起きて太平洋戦争になって原爆も落とされる、ものすごい人たちが、それを指導した人たちを神様として祀ってやる、そういう安国に行くというふうなこと、それを神様と拝むっていうわけです。動物でもですね、タヌキでもキツネでも、そういうことを拝む、そんなものが助けてくださるということは本気で信じる人はどこにおるだろうかと思いますが、そういう状態なわけです、残念なことに。でも聖書の世界を知れば、あるいは世界的に見てもですね、そのようなものを未だに信じるということはしてないわけです。ほとんどの国はしてないです。ですから必ず答えてくださることは本当には信じることはできないわけですね。どっかの今も初詣ということで見てる方々も多いわけですね。だけどそこにおる神様は正体は何も知らないわけ、神様でないわけですから、それに対してこのように遥かな3000年という遥かな昔から他の神々とは全く違うということをこの8節であるようにしっかり知っていたわけですね。だからこそこの9節、この詩は非常に個人的な詩と見えますが、この自分が信じる神様のことはきっとですね、全ての国に広がっていくということを知ってた、早くも知ってたということはわかります。あなたが作りになった国々は全てですね、最終的には皆を尊ぶようになると。そういうふうにこの神様こそ本当の神様だとはっきり分かれば分かるほどですね、これはあらゆる人々、国々に広まっていくと、そういうことを知ってたわけですね。このことはですね、今までに何度かやったと思いますけども、もういきませんけども、旧約聖書のイザヤ書の初めのところにもですね、これ2章にも出てくるわけですね。終わりの時には国々がですね、シオン、これは神様のおるところにみんなが流れてくるという、そういうとこありましたよね。で、そのようなことをこの人は早くも知っていたわけです。で実際にまあこういうふうになって、世界中にですね、この本当の神様を知る人たちが至るところに現在もおるようになったわけです。日本だけ極めて少ないわけです。わずか 1% とか本当の神様、とにかくこの宇宙を創造した神様がおるって知らないのはたった 1% っていうのは全世界的に見てもないわけですね。これはアフリカにしてもインドネシア、インドとかしても、ほとんどイスラム圏でももちろん唯一の神様がおるということは、これはみんな当たり前のことになっているわけですが、それをもうこれは日本は特別に島国であって、巨大な日本海、太平洋と膨大な海の障壁がある、 そこでこういうふうによその国からも攻めてこられることもなくですね、文化的にも宗教的にもはるか古代の原始的なままが海の中で保存されてしまったわけです、原始的なものが。それでこのように非常にその点が世界的に遅れてしまったわけです。まあ、そういうことで私たちはですね、この本当の神様を知らされているという、日本においては特にそういう使命があるわけですね。神様が作になった国々は全て見舞いに伏せて伏し拝むように、この日本の人たちにですね、本当の神様をおるということが広がっていきますようにと。これは旧説実説ですね、そういうことで、あなたこそ本当に偉大な神様だと、さまざまな方面で驚くべき技を成し遂げられるあなただけが神様なんだという、そういう強い確信がこの旧説8説から10説まで、あるわけです。でそれをまた信じた上、この再び、この個人的にですね、道を教えてくださいとありますが、これはまあイエス様によってですね、完全な道、私は道であるというふうにイエス様そのものが道ということで、私たち新約に進む者、新約以降の者にはですね、確かな道、永遠の道を教えてくださったということですね。で、そのために私たちも一筋の心とありますが、英語ではアンディバイデと、こうあちこち分かれない心、ただ一つの心、まっすぐ、これはイエス様の言葉で言えば、幼子のようなまっすぐ見る心というわけですね。そういう心を与えてくださいと。で、そうしてですね、こういうふうに確信与えてくださるのを経験していくときには自然にこの感謝が出てくると。で、ここで心を尽くしてと言いますが、全ての心を持ってということですね。こういうふうに、こうして祈りを聞いてくださって、すべてを愛と慈しみを持ってご支配してくださるということを分かれば分かるほど、自然に感謝が出てきて、その感謝を捧げ物とするという。神様に何を捧げるのかということですけれども、悔いた砕けた心、そうして感謝を捧げていくという、それが私たちの目標でもある。常に喜べ、常に感謝をするっていうことが言われているということですね。で、そういうこの必ず救ってくださる神様っていうこの七節にあった言葉ですね、必ず苦難の時に応えて救う、それを再びこの十三節でも、深い読み、これは滅びですね、滅びの世界から魂を救い出してくださる、これはいわゆる復活ということがすでにこの時にですね、はっきりも示されておったわけですね。読みっては死んだ人の行く世界だったわけですが、こういう死の世界からでも必ず救い出してくださる、でこのこともイエス様によって確実なこととして私たちに今日与えられるようになったわけです。そして、次の14は今度は悪の力、これは常に私たちを、取り巻いておるわけですよね。この傲慢なもの、暴虐なものとかいう、こういうことは全て、悪の力ということです。で、何らかな悪の力、闇の力が私たちのうちに、体に入ったら一種の病気ということも、本当に特に心の病気の場合には恐ろしい悪の力のようにですね、なってきてしまう。肉体の苦しみも非常に何か苦しめるものが自分のうちに住んでるような気持ちになる。で、外側の敵、内側の敵、肉体の中にもそういう闇の力が宿っているかのようにですね、苦しい病気っていうのは非常な戦いになるわけですけれども、いろんな意味でですね、現在の日本ではそういう何か闇の勢力がどんどんとですね、変えて壊していってですね、 進んでいこうと、まあ、そういうところが見られるわけです。で、どうも日本がこのアジアの中でも紛争の大きな火種になろうかとするようなですね、平和のもとでなくて、争いのもとになろうかとするようなことをわざわざ今の首相がその取り巻きたちも共にやっているという、そういうふうに何か真理に対してですね、逆らって立つ、そして良いものを何か壊そうというような働きがあるということです。まさに彼らは神様を自分たちの前に置いていない。でもそういう中で私たちはですね、恐れてはいけない、恐れるなっていうことは前から言われていることですよね。すべてをご支配なさっている神様を信じるということはますます私たちも求められているわけです。ここで神様の情け深いとか憐れみに富み忍耐に強く慈しみと真実に満ちておられると、こういうふうなことに満ちたものがおられるっていうことがですね、私たちの最大の希望ではあるわけです。だからそういうふうに私たちが悪の力に負けない力をくださいというふうに最後16からですね、新しい力をください、あなたのしもべ私たちですね、女性のしもべをはしためとありますが、これはしもべたちの子、要するに信じる私たちのすべての人たち、子どもたち子孫まで、それを力を分け与えください。これもそのまま私たちの願いなわけです。現代に生きる私たちにも、また私たちの子どもたち将来にも、どうか神様の力を与えてください。で、私たちも良き印、これはそういうことを恐れずにですね、神様のうちを歩めるということ、そういうことをもう表してくださいと。そうしたら私たちを悪の力も恥に落とされるということも言ってますが、最後にですね、ここでもう一度、必ず私を助けて力づけてくださる、また憐れんでくださると、まあ、そういう意味をこもったことなんですね、この力づける、ここでの場合は。この祈りですね、これ本当に祈りの詩なわけです。だけど助けてくれるかどうかわからないけど不安だけど祈ってるんではなくって、それをしっかりと確信して世界までこの神様のことは広がっていくということですね。まだこの時には小さなユダヤの国だけだったんですね、イスラエルの国。それなのにこのことは信じてずっと広がっていくというぐらい非常な視野を与えられていたわけです。今日の私たちはもうすでに世界に広がったこの真理っていうのを知ってるんですけど、日本は特にそれがまだ知らない人が圧倒的に多いということでですね、この新しい一年も私たち自身が非常に苦しい目に遭うかもしれない、また予想してない大きな喜びや祝福を受けるということももちろんあります。でどちらにしてもですね、私たちは良いことが起こってもそれで油断したり傲慢になったりしないで、絶えずこのように苦しい状態にいつ陥るか分からない、そして今苦しい状態に陥って必死にもがいている、また神様を知らないで闇の中で沈んでいる方々もたくさんおるわけですので、そのことを思ってですね、この詩のこの心ですね、これを私たちの心としてですね、祈り続けていきたいということなんですね。そしてこの祈りによって与えられる神様の大きな恵みが分かたれるようにと、私たちが豊かに与えられるほど自然にそれは周囲に流れていくはずなんですよね。イエス様が言われた、私を信じる者はですね、私の命の水を飲む者はその心の中が一つの泉になって、そこから湧きあふれていくんだ。自分だけでとどまっていない、そのように自然にですね、イエス様の真理、ここで言われる神様を信じていただくならば命の水を与えられ、みんな一人一人が泉になる、そこから自然にこのですね、こういう命の水の乏しい日本に流れていくようにと、まあ、そういうことをこの1年特に願い続けていきたいと思うわけです。 はい、以上です。